で行こう、イマジネーションワールドツアー、ボイスオディッシー。
私たちボイスメッセンジャーがお送りする
声の魔法官フワシャルムのウェブラジオ番組
ボイスホリック第26回、パーソナリティのボイスアイボリーミキこと高橋ミキです。
ボイスイエローヨウちゃんこと水戸陽子です。
ボイスオレンジヨッピーこと坂よしみです。
ボイスレッドリコこと綾川リコです。
はーい、
第26回です。
26回、
まずはじめに、
はい、
皆さんにお知らせがあります。
はい、
ミキさんがブログでもお知らせしていたのですが、
はい、
今回第26回の放送で、はい、ボイスホリックは最終回となることになりました。
はい、
2013年1月からスタートして約1年半、リスナーの皆さんに私たちのおしゃべりを聞いていただけたことを本当に嬉しく思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最終回ということで、私たちそれぞれのコーナーもお届けしますので、
は
い、
そうです
ね、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
そして、
うん、
ボイスホリック第26回、
はい、
この放送回数といえば、1回目の放送から、うん、その回数の意味をヨッピーが言ってきたと思うんだけど、もちろん、はい、今回の26という数字の意味も考えてきてあるよね。
はい、この数字にちなんだバッチリよ。今日はバッチリよ、
うん、
オープニングでのヨッピーのミニミニコーナーも今回が最後となりますが、26という数字の意味考えてきましたよ。
期待してます。
いつもはネットで検索して自分の金銭に触れたものをご紹介してたんですけども、
あ、そうだね、はい、
あ、ネット頼りだったんだ。
責めないで、
知っちゃいました
今。ヨちゃん目が怖い。
聞いてないよね。聞いてるんだよ。聞いてるんだよ。
聞かないで。でも、今回は調べたものではなく、自分が考えてきたものを発表します。
はい、そうなんだ。じゃあ、聞かせてください。
はい。26という数字は読み方を変えると積むとも読めるので、今まで積み重ねてきたものの集大成としてこの第26回をお届けできる回にしたいと思っています。
なるほど、積む、確かにもう1回から何回もこう回数を重ねて積んできた、そしてこの26回を迎えてるわけです
ね。はい、そうだね、積み重ねだもんね。
なかなか、
なかなか
どうですか、お二人は。
調べたものではなく、ヨッピーが考えてきたっていう内容としてもすごくいいものだと思います。
やったー、
いろんなね、積み重ねの上にも、はい、本当にお聞き苦しいところもたくさんあった、
はい、
ね、そういうの中でお稽古も積んで、
はい、
皆さんにね、いろいろ聞いていただいてきたから、
はい、
これはじゃあね、
うん、
もう初めての合格。
いや
っ、初めてから
、初めて最後っていうか26回目にして最後に、
そう、最後に
丸をじゃあ合格をもらえた、
ね、はい、そうかね。
いや、ミキちゃんの笑顔が見れたから一応幸せです。
それがダメなんだよ。
舞い上がりすぎないで、しっかり進行してください。
はい、今日ね、
はい、
最終回頑張りましょう。
はい、
はい、はい、それではそろそろ行ってみましょう。
はい、レッツホリック。
声の魔法官ブアシャルのラジオボイスホリック、この番組はスプラッシュドリームの提供でお送りいたします。
シャルガネーゼの昼下がり。皆様ごきげんよう、シャルガネーゼ陽子です。大変お久しぶりですが、お元気にお過ごしでいらっしゃいましたでしょうか。私は毎日を元気に、そして優雅に日々を送っておりました。 季節は春真っ只中ですね。私が住むこの町シャルガネでも桜が葉桜に移り変わり、小鳥のさえずりを聞きながら新緑の中をお散歩できる穏やかな気候になりました。さて、今回は皆様にご報告があります。皆様と一緒に真のシャルガネーゼ、シャルガランとなるためにお届けしてきましたこのシャルガネーゼの昼下がりは今回で最後となります。私がここシャルガネに引っ越してきて1年と少し、町には新たなシャルガネーゼ、シャルガラン候補の方々が仲間入りし、今度は私がお手本となる日がやってきました。私の新米シャルガネーゼとしての日々の最後を締めくくる今回、どうぞ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは早速参りましょう。このシャルガネーゼの昼下がりでは、身の回りにある物や事柄を優雅にご紹介していきます。そしてそれらをシャルガネーゼコレクションとして皆様と共有できればと思っています。それでは最後のシャルガネーゼコレクションをご紹介しますね。シャルガネーゼコレクション、コレクションナンバー8。私が今回ご紹介するもの、それは限られた期間にしか出会えないとても貴重なコレクションなんです。私たちに初めてその姿を見せてくれるときはまだ子供なのに、大人への憧れを抱いたようないでたちなんです。でも頭が大きくてアンバランスなその姿はとても微笑ましくて可愛らしいんですよ。そうそう、子供の頃のコレクションは控えめな色を好んでいるのに、大人になるにつれて鮮やかな色味を好んで成長していくんです。そして背もぐーんと高くなってどんどん細身になっていき、気がつくとあっという間に周りの世界へ溶け込んでいってしまうんです。あまりにも早い成長になんだか少し寂しさも感じてしまうのですが、その急成長した姿を見るたびに私も見習わなければと気の引き締まる思いになります。そう、子供の頃のコレクションは私たちが大人への第一歩を踏み出そうとするときに身にまとう袴を身にまとって大人への日々を過ごしているんですよ。そんな今回のコレクション、皆様お分かりになりましたか？今回のコレクションはつくしです。つくしはおひたしや卵とじにして食べることがあるのですが、その味はほろ苦くて大人の味がします。きっとつくしは生まれた時から大人の感性を持っているんですね。私もつくしのようにこれからもすくすくと優雅さを成長させていけたらと思っています。皆様、最後のコレクションいかがでしたか？またいつか、今度は真のシャルガネーゼ、シャルガランとして再会して、皆様と一緒に素敵なコレクションを共有できる日が来ることを楽しみにしております。皆様、今まで本当にありがとうございました。いつかお会いできる日まで、お元気で。ごきげんよう。
ヨッピーの僕とベッドで
出るしよ出るしよ出るしよ。
プルルルルプルルルプルルル。オラヨッピーだよ。
Hello, is this Nabe Book to the Fist?
あ、
I am Yuppie.
Ooh, Yuppie. Hi.
Hi.
My name is Mary. I live in San Francisco. In fact, I have a problem. It is stay secret level. I need you.
Okay.
Wow, really? So tomorrow you have to go Narita Airport, Nagoyak?
Asta? Oh, lie.
Thank you so much.
You are welcome. さっきアメリカの人から電話があって、緊急の問題があって、俺が必要だから来てほしい的なことを。え？師匠、アメリカ行っちゃうの？ま、でもちゃちゃちゃって終わらせてすぐ帰ってくるから。ほらまだ唯一解決してないお前の悩みもあるし。
俺の悩み？
ああ、それなら大丈夫。俺、師匠の弟子だもん。自分で何とかする。時間はかかっちゃうかもしれないけどさ。だから、師匠は心配しないで。
たくみ。
お、わかった。で、いつ行っちゃうの？
明日出発らしいんだ。
明日？そりゃまた唐突ない。
うん。
そこでだ。俺が留守の間にやっておいてほしいことをリストにまとめておいた。
え、これ全部？
なっか、巻物みたい。あと、これがボクテルの困った時のマニュアル。
分厚。コージエン何冊分だよ。
じゃ、あとは頼んだ。俺は、世界へと旅立つ。わあ、サンフランシスコ、金髪、青目、ボン、キュッのボン。
師匠って、ほんと、変わらず師匠だよね。
ん？そうか？待っててね、ガールたち！
こうして、ヨッピー師匠はサンフランシスコへと旅立っていった。
あれから1ヶ月、俺はボクテルの事務所を掃除してなんだよこれ、このガラクタの山。はあ、終わりが見えない。あ、はいはい。今は休業中のボクテル事務所です。休業とは言っても俺は年中無休だぜ。悩める君の相談なら扉開けちゃう開けちゃう。さあ思い切って言ってごらん。まどもわせ。電話に出て
ブーブーブー
切られ。なんだよこのマニュアル、全然使えないじゃん。まだまだだな。
師匠帰ってきたの？
なあ、一時帰国。明日は上海だけどね。ニーハオ。
ワールドワイド。
俺を誰だと思ってるんだ？
僕とベッドでテルシオ、テルシオ、テルシオ。
のあのヨッピーだぜ。
さすが師匠！俺の心にズッキューヌ。
5点。いいか、まず、フォームはこう。うん。まあ、右手の角度が違うんだ。もっと、こう、アバンチュール。こう、 アバンチュール、アバンチュール、きっとどこにいたってヨッピーはすぐそばにいる。気づくとあなたの町にもボクテルの支部が立ってるかもしれない。
Every day, every time You are hard to be done。
またいつか会えるその日まで。
Thank you。
という旅番組企画中、交互期待。聞いてないですよ。
そんなこと言ってると時間が来ちゃいますよ。
あ、そうだ、もう始まってるんだ。皆さんこんにちは、綾川理子のポエムでポエーム。今回が最終回です。今回のお題は私の大好物味噌ラーメン。早速ご紹介したいと思います。どうぞ。味噌ラーメン。瞳を閉じるとあなたを思い出す。舌先に触れ、その瞬間口に広がる味噌の香り。それは古からの伝統を感じさせてくれる。私を魅了してやまないそのコクはどこから来るの。選び抜かれた味噌と味噌がブレンドされ、鍋の広場にはそんな二人を祝福するかのようにすりおろされた玉ねぎ、人参、リンゴ、桃が二人を囲んでスイートなハーモニーを奏でてる。そこへ少し遅れて緊張してまだカチコチな麺が到着。少し経つとお話もグツグツとヒートアップして、麺の緊張もほぐれてちょうどいい硬さになったとき、今が食べ頃。絶妙なバランスで成り立つスープを一口、体に染み渡っていく。麺とスープの絡み合うエクスタシー、この感じがたまらない。だから何度でも感じたくなるの。塩でもない、醤油でもない、ちょっと癖のある味噌の味。明日も食べたい味噌ラーメン。いかがでしたでしょうか。まだ寒い日もありますよね。そんな日は味噌ラーメンが食べたくなっちゃうんです。そんな私を満たしてくれる一杯との出会いはドラマティックでハマったら抜け出せない。今回はそんな気持ちを込めてお届けしました。私の味噌ラーメンの愛、伝わったでしょうか。綾川理子のポエムでポエムは今回が最終回ですが、私自身はこれからもポエマー理子を目指して作品を書き綴っていきたいと思います。機会があったら発表もしていきたいと思います。2回の放送でしたが、今までありがとうございました。以上、綾川理子のポエムでポエムでした。
このコーナーでは皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます。
はい、
今回もリスナーの皆さんからお便りが届いているので、はい、早速ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
それではリコちゃんお願いします。
お願いします。ホリックネームエメラルド色の鏡さんからいただきました。
ありがとうございます。
皆さん、ホリホリーク、
ホリホリーク。
前回は私のいつものお約束を聞いていただきましてありがとうございます。やはりこうして皆さんの言葉でいろんな話を聞けるのは楽しいものですね。これからもこういう話を聞いてみたいものです。というのも、しばらくはお休みかな。最初の挨拶も今回が最後でしょうか。25回以上にわたって続いてきたボイスホリックも今回で最終回とのこと。どうして終わるかは聞きませんが、もっと続けてほしかったというのが本音ですね。改めて調べてみると、昨年の1月26日より配信し、キャストの皆さんのそれぞれのコーナーがバラエティに富んでいて、時におかしく、時に少々の不安を感じつつ聞かせていただきました。この要素が昨年のブアシャルム9周年記念感謝祭、ありがとうボイスエナジーにつながってきますね。当時も書きましたが、この公演自体がボイスホリックの出張版というふうに捉えていましたので、この番組の存在が大きかったことを象徴していますね。そしてこの公演の直後の11月3日に番組のリニューアルを行って、シャルム号で行こうイマジネーションワールドツアーとして再出発。
はい、
キャップとサブキャップをヨーちゃんとヨッピーから、ヨッピーとリコさんに交代して、新たな旅行へと向かいます。ですが都合により月一の更新に。それでも内容の低下はなくて、一回一回をしっかりとやっていたことは良い形跡を残していったのではないでしょうか。
ありがとうございます。
今回いろいろとあって終了となったようですが、毎回がおもちゃ箱をひっくり返したような面白さを届けていただいたような気がします。
ありがとうございます。
最も暴走状態ということも否めませんが、笑い。個人的にはあくまでも一時休止状態と思いたいですね。そして充電作業を終えて、また新たなる旅立ちを行うものだと考えちゃいます。それがいつの日なのかは分かりませんが、そう遠い日ではないと感じますね。それに今後のシャルムの活躍も期待したいですし、そのための情報源も必要ですから。なので皆さん、帰ってきてくださいね。最終回ではありますが、ここではあえていつもの言葉で締めますね。ではまたといただきました。
ありがとうございます。
ボイスホリックを第1回から遡って思い返してくださってすごく嬉しいです。
昨年の1月26日からスタート。
そうなん
ですよね。26日からスタートして26回になった。関係ないかもしれないけど、でも26っていうね、
そうです、
数字が2回出てくるっていうの
は、どうしよう。ヨッピーのオープニングの開始の意味よりも、ミキさんが今おっしゃっていたのが深いかもしれない。
そうかやっぱりちょっと勝っちゃった。
いや、わからないよ、
ね、
なんか良さが上書きされちゃった感じがしますね。
とどめ刺さないでよ。
本当だね。そうか、でもなんかもっと長くやってたような感じが。
私もそう感じます。
ね、去年の1月とは思えない気がする。
1年半弱くらいですけど、ね、
5年ぐらいはもう。
また盛るところから始まって、
だんだん消えてったのに、また最後に出てきちゃった、
ま、ようになっちゃった。
もうダメですよ。よ、
でも本当にね、そうやって思い出していただけて嬉しいね。
このボイスホリックという番組から、スッキリレンジャーとジ・アイオレスが生まれて、それが9周年記念感謝祭で、あの、演じさせていただいたり、その番組をあのお届けできるってことは本当になんか奇跡のようなことで、私も感じてしまって、すごく嬉しいなっていうことをすごく思います。
ね、今まではその公演のお知らせをラジオの中でお届けしたことはあったんですけども、まさかラジオの番組のコーナーがシャルムの公演になるなんて思っても
見なかったですけども
、ね、それにはやっぱり強引な翼くんという、はい、
そうだね、はい、出てはいけない存在がいますよ、
ね、そうだね、
だから実現したのかもしれないって思うよ ね、 うね、
戦隊もののへの熱、
熱がすごかったからね、
翼くんの熱によって私たちも楽しむことができたし、うん、だからこそ公演につながったっていうところがあるので、うん、すごく大切なことだなって思います、
そうね、ちょうどそのありがとうの気持ちをお伝えする感謝祭っていう時にちょうどその、はい、ね、ホリック、はい、レンジャー、なんだ
スキリレンジャー
が、はい、なければそんなことは絶対に、
う
ん、
そうですよね、うん、
多分別作品がね、はい、入ってきたと思うので、ね、あんな変わった私たちもちょっと
なかなかその後のジアイオレスも、
うん、そうだよね、あんなことい
ろんなジアモニがありましたね、
ラジオの中と一緒の形でお届けさせてもらっていたので、
だからね、高録っていうのがちょっとね叶わなかったけど、はい、本当に高録のようにお届けできたっていう風にね、はい、思っていただけてるし、はい、嬉しいね、
嬉しいです、ありがとうございます。
実は、うん、今回ボイスホリックが最終回なんですけれども、うん、シャルラジ自体も今回一旦区切りを持たせていただくことになっています。シャル
ムのラジオ、ね、自体も少しお休みをいただくことになりました、
はいはい、そうです、はい、でもシャルラジ自体は、うん、2006年からスタートして、もう8年間も続いている
すご
い、そうなんです、私も実はその第ゴーゴーボイスメッセンジャーの第1回から関わらせてもらっているので、8年間もパーソナリティをやらせてもらって、
ゆうちゃんはそこ途切れてないんだもんね、
そうなんですよ、毎回毎回パーソナリティをやらせていただいていて、もう改めて歴史を感じます。うん、なので今回少し、うん、ボイスホリックだけではなくて、うん、シャルラジの歴史もちょっと振り返ってみたいなっていう風に思ってるんですけども、うん、まずシャルラジのスタートが2006年に始まった GO GO ボイスメッセンジャーなんですけれども、うん、これは6人のメンバーがミキさんと3人ずつのペア、うん、ファンペア、
チームになって、で9人
全部で人数は7人。
7人
で、はい、7人で3組3組。
そうだそうだ、2人対、あ、2人と私で3人になったんだったね。3人で、
はい、チームにさんとお届けしてた番組なんです。
そうだった。
はい、その中で私はミキさんと抹茶り娘っていう、うんうん、チーム名をつけてお抹茶を飲んでいるような空間でお届けしますっていう
和風だね。
はい、そうなんです
。着物ですか？
着物ではなかったんだけど、
畳の部屋とかでこう、わー飲んでるような雰囲気を、
そうそう雰囲気を出すために、はい、で収録写真とかはさ、はい、畳にこう指をついてるような
正座をして、ね、
写真とか撮ったりしたよね、
しました。
いいな、
その時に初めてパーソナリティというものを体験して、でも私はもうこれが始まった時は、うん、本当におしゃべりが苦手で、うん、もうフリートークも何を話したらいいんだろうって、うん、たとえ1分っていう時間を与えられても、うん、1分ってそんなに話すことあるかなっていうふうに思ってたんですけども、うん、でも8年間っていう月日が、うん、もうなんか功を得たというか、
ゆうちゃんを上手に、
今はもう3分って言われても3分に収まるかどうかぐらいにおしゃべりをしてしまうぐらいに成長しました。
そう、ね、すごい、はい、
そういう風に自分でもこう成長していけたんだなっていう、おしゃべりが苦手だったところからそれが楽しいっていうところに変わっていけたっていうのはすごく貴重な体験だし、嬉しい自分の経験として糧になったなっていうのを感じてます。
はい、長い年月やったから上手くなるっていうものじゃないからね、はい、楽しさをその中から見つけたりして、ね、こう成長してきた部分があったから、はい、今おしゃべりができるんだと思うのね。そうなの、
そのゴーゴーボイスメッセンジャーを経て、2010年からシャルムでランデブーという番組がスタートしました。このランデブーっていうのがフランス語でデートっていう、
お父さんお母さんに言わないで、ね、湖のほとりで待ち合わせしたりするのをランデブーっていうふうに言うので、その意味がありました。
このシャルムでランデブーで、うん、ここで私が初めてシャルムのラジオにゲスト出演させていただきました。
ヨッピーもそうだったよね。
そうだった、うん、
あ の頃はまだ何も分かっていなくて、うんうん、もう何しろ体当たりでやっていたような気がします、うん、よく言われていたのが、うん、今でもちょっと時々言われるんですけど、うん、それあのちょっとリコちゃんちょっとマイクが割れちゃうから、うん、もっと離れてって言われていたのが、
そうね、もう振り切っちゃうんだもんね、メーターが。
もう熱の熱さがそのままマイクに乗っちゃってる感じですよ ね、
あとやっぱり気持ちが前に出ると一緒に重心が出ちゃうので、はい、割れちゃうんだよね、
うん、そうだよ、うちもこの時から、
うん、そうだ、
見学させていただいたんですけども、
そうだったんだね、
この時はまだようちゃんがまさかここまで私に突っ込むようなようこさんだとは思わなくて、
そうですね、
やっぱりパリジェンヌのような、
そうだ、出て
ない、おしとやかな感じがね、
出てない、
出てない、そういう時代でした。
そうだね、
その後は2010年の11月から、うんうん、進め僕らのシャルム号という番組がスタートしました。
これがまた変わった番組だったよね、
はい、なんで変わったかね。
もうミキさんがバスっていうコンセプトが、
シャルム号っていうのはバスなんですけども、バスがミキさん、そしてパーソナリティの私が運転手、うん、そしてそう、アナウンスじゃない、なんだっけ、
バスガイド、
バスガイドがケイトちゃんでお届けしていたんです。
水切ケイトちゃんね、
そうだった、皆さんとこうバスに乗りながら、うん、いろんな停留所に降りて、うん、そこでいろんな景色を一緒に見れたらいいなっていうようなコンセプトでし た、
ね、いろんな企画がありましたね。
ありました、
本当にいろんな人が出てきたし、
この時にあのより深くそれぞれの、うん、こう好きなものを紹介することで、そうそうそうそう、パーソナリティがより濃く見えてきたなっていうのを感じたラジオだったなって思います。
その時は、はい、あれ、リコちゃんとよヨ
ッピーはいました、一緒に、
ヨッピーは一緒に、
はい、一緒に
私はいました。
あれ、
あれ、私はあのまだあの前半部分はいました、うん、ただ途中であのリニューアルを進めた
の、うんうん、そっかそっか、あのさ、ちょっと今思い出したんだけど、はい、あのほら船で回っていって、いろんなこうお店に行った、そうです、
シャルム
モール、
はい、
うん、あれは
あの時はリコちゃんがいないのでリニューアルの後です、
ヨッピーはいたんだ
よ
ね、
はい、そうなんです、
そうだ、だからいろんな、
今だから言えるんですけど、うんうん、私も見学させていただいてて、うん、で、ようちゃんの運転が危ないって、うん、ちょっと舵を取らせるの危ないっていうのをすごい印象的に覚えていて、でもあの頃私は心の中で、うん、いやでもバスがミキさんなら絶対大丈夫じゃんとかって思ってました。
どうしてどうしてどうして、
やっぱりあのようちゃんがちょっとあのフルーツ園を見てフルーツの方に走りたくても、あのミキさんがバスだったら、ようちゃんダメよダメよって、
こっちの信頼の、分
かってないな、
なんで
分かってない、
何、
いや、ミキさんのバス暴走すんだろ。
いや、違うよ、よ
餃子を見つけた時はブーンって。
あ、そうだ、
すごいんだから、
ね、ハンドルが効かなかった。
それはそうね、それはそうだったけど、でも、ようちゃんの暴走の方が多かったよね。
ようちゃんは暴走してた、
ね、暴走してたよね、
暴走してました、
そうそうそう、
私はしっかりあの番組の最後までちゃんと皆さんをお届けするように頑張ってましたよ。
そうだ、だんだんようちゃんの素が見えてきたんですね、うん、
あ、その時にね、そうそうそう、
徐々に
結構危ないみたいな感じが
意外に、
それでケイトちゃんが落ち着いてるから、はいはい、うん、ね、
そうです、ケイトちゃんがちゃんと舵を取ってくれてたんで、
ちゃんと舵を取ってるような
そうでした
感じだったね、
うん、そうでしたね、
リスナーの皆さんもドキドキハラハラ、
挨拶がこう様々だったのもすごく特徴的だったよね、
そうですね、皆さんから募集をして毎回いろんな挨拶使わせてもらってました、
そう、懐かしい、
懐かしい、
そして、うん、その後が2012年の6月から始まった、はい、着物中のコーナー、うん、シャルムの気持ちというコーナーをやらせていただいてました。
そうでした、シャルムの気持ち、
はい、これは、うん、あの私たち4人、うん、メンバーが毎回、シャッフルでパーソナリティを務めさせていただいて、
う
ん、で公演について少しずつ情報をお届けするっていうようなコーナーをさせてもらってました。
その4人は、うん、
はい、その時は、ヨッピーと、森川あつきちゃんと、水切ケイトちゃんと、はい、4人でお届けしてました。
すごーい、
その時に ヨッピーが、うんシャルムのラジオで初めてパーソナリティを、
う
ん、
そうだったね、
はい、なんですよね。
シャルキモ、ね、シャルキモが初めて
で、ミキさんからもそのね、うん、次はシャルキモですって言う時のもこう、ね、興奮が、ね、
ちょっと鼻の穴が広がってる
音肝のね、はい、音肝としてというよりは音肝の中のシャルムのコーナーっていうことだったけど、やっぱりちょっと違う風が、はいね、今までのシャルムのラジオとは、は
い、また違う、うん、音楽の中にいるからこそ、ね、こう少し空気を感じつつでもシャルムとしての色も出したいっていうような形でお届けさせてもらってました、ねうん、
オンプリスナーの方たちもとっても温かく迎えてくださって、はい、ね嬉しかったよね、
はいはい、そしてその後が2013年1月から始まったこのボイスオリンピックになります。
ようちゃん覚醒の時だね、
でもこの番組はでもある意味全員覚醒した番組でもあると思いますよ。だって私もずっとパーソナリティをやらせてもらってでそこから、うん、あのヨッピーとリコちゃんが、うん、あのパーソナリティになることで、うん、また立ち位置が変わって
わった、ね、
で、う
ん、
また上から目線が
自分で言っちゃった強く
なってきちゃったかなっていう感じはありますけども
でもそれはしっかりしなきゃって気持ちで、は
い、頑張れっていう気持ちもあって、ね、そうですそうです
わざとねわざと
そ そうですよ気持ちしっかりそういう気持ちでビシバシ行こうと
このボイスオリンピックでは初めてパーソナリティという立ち位置に、うんそうね、なったんですけれども、うんうん、あの最初はキャップがようちゃんで、うん、サブキャップがヨッピーだった時に、うんうんうん、私は、うん、ヨッピーは、うんサブキャップの務め果たせてないじゃんってすごい思ってたんですよ
そうすごく ね強く結構リコちゃん言ってた ね、
そうですね
サブキャップの
でも、うん、そう言っときながら私が今サブキャップになってパーソナリティってこんなに進行が難しいんだって、うん、で今まですごくどれだけようちゃんを頼りにして、うん、ミキさんを頼りにしていたのかっていうことをすごく痛感して、うん、で今、うん、あのやっぱ収録がある時とか、うん、あの正直言うと怖い気持ちだったりとか、うん、嫌だなっていう気持ちがあったりとかしたんですけど、うんうん、今はあのミキさんからその、うん、その進行するつなぎの部分だったり、うん、みんなで打ち合わせをする、うん、そのつなぎの細かさの部分を打ち合わせするときに、うんうんうんこれだけやっぱり緻密に打ち合わせをしないと進行はやっぱり難しくて回していくっていうこと自体もその言葉は分かってもその意味が分かるっていうことはなかなか体に落ちてこないんだっていうことも痛感してやっぱりこのボイスホリックでやっぱ26回まで経験させていただいたからこそこうして感じられることができているんだなってことをすごく思いました。
それがリコちゃんの覚醒した部分
ちょっとヨウちゃんとだいぶ違う。
覚醒の仕方が
違う。やっぱりそれはさ、あのあれじゃない？ね、その年金？
年金
またね。年金もあるじゃない？覚醒の仕方はね、いろいろあるもの、
うん。私はもっと前にそういう覚醒がありましたけど。
あったっけ？
ないですか？あったと思いたい。
ヨッピーの覚醒は、うん、ねえヨッピーはどう思う？二人もねヨッピーの覚醒は
やっぱりミキサーへの好きがやっぱライクからこうラブの方に移行したのかなっていうあのスッキリレンジャーの時にちょっとアイボリーラブっていう感覚がちょっと私はなんかミキさんラブっていう感覚とこう相まってラブに覚醒したのかなって
じゃってからちょっとねそう妄想がね妄想の覚醒がね
しちゃった感じがする。私のツッコミが鋭くなってたんだと思うんですよね。
そうじゃないよちゃん
ヨッピーの覚醒
そのせいじゃない
覚醒によって私が、はいうん、そう厳しく
覚醒みんなちょっと人のせい人のせい
はちょっとそれもなんか第1回に立ち戻って惑っちゃった気がしますね
でも妄想はしてたけど、うんうん、でもライクからラブになったんではなくてもともとラブです、うん、
それは
それは
それはどうなのか、はい、じゃあやっぱりさそれもさちゃんとこうさだんだん自分でね制御、うん、できるようにならなきゃ本当はいけなかった、
う
ん、っていうところもあるわね。
それが覚醒につながらなきゃいけなかった。
それが覚醒だったの本当は。 キャップになったんだし。
そうですよ、ね、毎回毎回ミキさん好き好きって言って逃げてちゃんとキャップの役目を果たせてるの。
逃げてないよ。
ちょっと仲間割れが
結束力結束力
結束力がどうだ。
そうだよ、はい、船にも書いてあるでしょ。
そうだ
そうだ、
結束力。
でもじゃあいろんな意味でやっぱりこの番組は翼くんもなんだけどね、はい、やっぱりみんな何か挑戦したり、はい、いろんなことがこうね覚醒したり、はい、暴走したりした番組になったってことなのかもしれないね。
そうですね、すごくバラエティに富んで自分たちも自分自身の新たな発見になった番組になった
な。そうだね。でもそう考えると8年間、はい、全部いろんな色がすごくあったような気がする。
今振り返ってみると本当にその番組自体がいろんな色を重ねてここまで来れたので、その中で自分たちの発見もあって、そして一緒にやってきたみんなへの発見もあってっていうのをすごく感じることができます。
そうだね、こうやってね、はい、試行錯誤していくことができたのは、はいはい、本当に皆さんリスナーさんが温かく見守ってくれないと、はいはい、もうなんでこんな番組って思ってしまったら、うん、はい、本当にできない貴重な経験をね、はい、8年にも渡ってさせていただけたっていうことが本当に嬉しく、はい、ありがたく思います、
はい、ありがとうございます。
本当に嬉しいことに、うん、今までのシャレラジの中で、うん、こうしたお便りのコーナーは、うん、毎回ちゃんとコーナーとしてお届けさせてもらっていたので、うん、このお便りも、うん、あの皆さんからのメッセージをいただけたからこそコーナーとして成立していたことですし、うん、本当に幸せなことだなっていうのも、
本当に皆さんのね、そういうお便りをいただいて、はい、それでまた私たちが感じたことや、はい、ね、いろんな気持ちを発信することができるっていうのがやっぱりね、はい、できたこと、はい、嬉しく思うね、はい、
本当に素敵な時間を過ごすことができました、はい、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ボイスエナジーのコーナーでした。ボイスホリック第26回お楽しみいただけましたか。いかがでしたでしょうか。ボイスホリック、うん、いよいよ最後の時間となりました。最終回の放送で、うん、私たちそれぞれのコーナーをお届けさせていただいたり、うん、そしてシャルラジの歴史を振り返ったりできたことで、またここからそれぞれが自分の表現につなげていくためのスタート地点となったように思います。
はい、ボイスホリックで担当させていただいたボクテルのコーナーは、シナリオを書く楽しさ、そして難しさを改めて感じました。でも自分の描いたものが形にしていただける喜びが本当に嬉しくて、ミキさんの編集が本当に好きだったので、自分はどこに何を入れようかって探すことも、毎回聞くことも本当に楽しみでした。その中でも反省する点や学ぶことがとっても多くて、壁もたくさんあって、まだ打破できてない壁もたくさんあるんですけども、でもこのコーナーを担当させていただいたこと、そして表現することが好きなんだって感じられたこと、発見したこと、ミキさんからのアドバイスはうちにとってこれからもたった一つの大切なバイブルの一ページなので、今まで経験させていただいたことを忘れずに日々お稽古を積み重ねていって、これからも素敵な表現者として成長していけるように頑張っていきたいと思います。
はい、はい、私は初めてリコピンの一番取っちゃうかもというコーナーを持たせていただいて、台本を書く時の発想やイメージの大切さを知ったり、あとは言葉のボキャブラリーやその意味を知らないで使ってしまう怖さを知って、その時一つ一つの言葉の意味を理解して、そして想像するという段階を踏まないとお芝居をすること自体難しいんだということを私は感じました。やっぱりこういうコーナーをやっぱ持たせていただかなかったりとか、経験をしなかったら感じることができなかったことなので、この発想、イメージ、言葉の意味、想像、 この経験をさせていただいて改めて知ったこの4つを胸に、うん、日常生活の中でも実行、うん、挑戦していきたいと私は思います。ありがとうございました。
私は、うん、ボイスホリックももちろんそうなんですけども、うん、今まで8年間パーソナリティをやらせていただいて、うん、で声の表現っていうのは、うん、演技だけじゃなくて言葉を伝えることもすごく大切なんだなっていうことを改めて感じました。うん、でその言葉っていうのは日常生活の中でも使うものですし、うん、その日々の生活の中で素敵な言葉を伝えられることができることで素敵な人、うん、そして魅力的な表現ができる人でいられるんじゃないかなっていうことも、うん、このラジオを通じてすごく感じたことだったので、うん、その表現者として素敵な人、魅力的な人になれるように、うん、これからも頑張っていきたいなっていうふうに思っています。で、私がずっとやらせていただいていた、うん、それがねーぜの昼下がりというコーナーの中でも、うん、よりこう優雅に伝えたいですとか、うん、その言葉の意味をそのまま伝えることができなくても、うん、こう伝わる表現があるんだっていうことを新たに発見したり、すごく表現のレパートリーが広がっていったので、それについてももっともっとこれから追求していきたいなっていうふうに感じています。はい、で私はですね、今後実はお家の事情でサルムの活動が難しくなってしまうんです。なので、今回をもってシャルムを離れることになってしまうんですが、でも今まで10年間ミキさんからたくさんのことを学んで、そしてシャルムで学ばせていただいたことは、これから先自分が人生を歩んでいく中で一生表現者として生きていきたいっていう風に今心強く思っているので、ミキさんから学んだことを胸に、そして自分でよりその表現を広く深くしていけるように頑張っていきたいと思っていますので、うん、皆さんこれからも応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
本当にシャルムという場所は、うん、みんなが一緒っていうよりも、うん、一人一人が素敵になって交わる場所だと思うので、うん、私たち一人一人がより魅力的に素敵な表現者になっていけるように頑張っていきたいと思います。これからも応援していただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。今まで応援してくださり本当にありがとうございました。
ありがとうございました。名残惜しいですが、うん、ボイスホリック今回はここまで。
はい、
それでは最後の掛け声行ってみましょう。
はい、声の魔法に向かってレッツ
ホリック
ありがとうございました。
声の魔法館ブアシャルムラジオボイスホリック、この番組はスプラッシュドリームの提供でお送りいたしました。